お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記12章1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二サムエル記12章の学びに入りますが、ナタンはダビデに対する神様の裁きを宣告します。ダビデは自分の蒔いた種は刈り取らなければならないということを学ばなければなりませんでした。神の人も罪に落ちることがあるかもしれませんが、彼はそのまま罪の中にとどまることはしません。そのことが世の人と神の人と区別します。羊も泥の中に落ちるかもしれませんが、できるだけ早くそこから抜け出します。しかし豚は泥の中にとどまって、あくまでもその泥を楽しむのです。11章ではダビデの罪の醜さを見ました。その罪に対して神様の御言葉は手加減しません。神様の御言葉はダビデの行動を正確に記録し、取り繕うことはしないのです。彼の罪は炭のように黒く、夜のように暗く、底なし穴のように低く、地獄のように深いのです。ダビデのしたことは主の御心を損ないました。そして神様はそのことについて裁きを下されます。神様は人間の罪を御子イエス・キリストの十字架の死を通して処理してくださいました。神様は十字架で私たちの罪の代価を支払うためにイエス・キリストを与えてくださいました。私たちの罪というのはそれほどに極悪なものなのです。罪はあまりにも黒く、ご自分の御子の死によらなければそれを清めることはできないのです。もしあなたが神様に背を向けるなら、あなたは失われています。でももしあなたが神の人であって罪に陥ったなら、神様は子供を戒めるようにあなたを厳粛に取り扱われるのです。11章はダビデが独りよがりの自己満足のうちに王座に座っているところで終わりました。彼は自分の罪をうまくやり仰せたと思いましたが、それは間違っていました。彼は一生この罪を犯したことを後悔して生きていくのです。ナタンは聖書の中で最も勇気のある一人です。ダビデは小指をほんのちょっと上げただけで、無言でこの大胆不敵なナタンを死刑に処することもできたのです。でもその権威もナタンを止めることはありませんでした。第二サムエル記12章の本文に入りますが、一節。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。ナタンはダビデに物語を語ります。ナタンは神様の預言者でしたから、ダビデは彼に、私に何か主の言葉があったかねと言いました。ナタンはダビデに一つの町にいた二人の人の話をしました。一人は金持ちで、一人は貧しい人でした。貧しい人たちの住む地域と金持ちの地域のある典型的な町でした。2節から3節。 富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。金持ちは多くの羊と牛を持っていましたが、貧しい人はたった一頭の子羊しか持っていませんでした。四節。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。貧しい人は小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。一方、金持ちはすべてを持っていましたが、彼はケチン坊でした。五節。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。ダビデはナタンが王国の誰かに起こった出来事を持ってきて、ダビデに裁決してほしいと願っているのだと思いました。ダビデには善悪の分別がありました。彼にはまた正義の知恵もありました。彼は赤毛で熱しやすいタイプです。ナタンの物語を聞いたとき、彼はおそらく王座から飛び上がって怒ったことでしょう。その男はどこにいる？逮捕しろ。死刑だと。六節。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。ダビデはまるで説教者のようです。他の人に説教したり、その人の間違いを指摘したり、分析したりするのは簡単です。しかし私たちのほとんどは、自分の罪や間違いに気づきません。ダビデもそうでした。ダビデは言います。その男がどこにいても、正義が行われるようにするのだ。七節から八節。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。ダビデの罪を公然と糾弾するには、ナタンは相当の勇気が必要だったと思います。おそらくナタンは聖書の中で最も勇気のある人物の一人だと思います。彼は王であるダビデに面と向かって罪を糾弾しました。ダビデよ、あなたは有罪です。さて、王であるダビデはナタンの言葉を聞いてどうするでしょうか。マーゴリウス博士はこの箇所を次のように解説しています。スコットランドの女王、メアリーなら、自分は法の上にいると宣言したことだろう。チャールズ一世なら、バテシェバを見捨てただろう。ジェームス二世なら、彼女の性格を罵るための証人を雇ったことだろう。チャールズ二世なら、十回の第七回を公に廃止したことだろう。エリザベス女王なら、ナタンを停職にしたことだろう。アメリカには十回を廃止して、ナタンを最高裁に任命したかもしれないような、幾人かの大統領がいました。しかしダビデは、その、どれもしませんでした。彼の行動は彼の偉大さを明らかにしています。神様は、 何でもダビデの心の欲するものをくださったことでしょうが、ダビデは自分のものではないものを求めたのです。今日の新しい道徳は、これは罪ではなかったと言います。しかし神様はこれは罪だと言われ、神様の心にかなう人でもうまくやり過ごすことはできませんとマギー博士は述べています。9節。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。ナタンはダビデの罪を具体的にはっきりと指摘します。ナタンがダビデに言ったことを聞いたとき、おそらくそのとき、宮廷が大きな驚きに包まれたことを想像することができます。疑いもなく、そこには何が起こったかを知らない人々が大勢いたはずです。彼らはナタンがダビデを糾弾するのを耳にしたのです。十節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。クリスチャンが罪を犯すとき、あなたは神様を蔑むことになります。神様がそう言われるのです。ダビデがウリアの妻を取って自分の妻としたとき、彼は神様を蔑んでいたのです。第二サムエル記12章の11節。主はこうおせられる。聞け。私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。彼自身の家の中からダビデの上に災いが引き起こされます。そして次の章では、ダビデの子供たちの間にひどいスキャンダルが起こります。そしてそれはダビデの心痛となります。でも彼はそのことについて泣き言を言ったり、神様に叫んだりはしません。なぜなら、ダビデは神様が自分の背中に鞭を加えておられることをよく知っていたからです。十二節。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデに対する神様の裁きは厳粛なものでした。十三節。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。ダビデはこの犯罪のために死ぬべきでした。神様はダビデの命を助け、彼の罪を忘れてくださいましたが、ダビデの赤ん坊が死にました。神様はダビデの一族の上に裁きを下されました。14節。しかしあなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。キリスト教に反対する者たちは今もダビデがしたことで神様を冒涜します。しかし神様はダビデを厳粛に裁かれます。人は種をまいたなら、それを必ず刈り取らなければならないのです。神様は決して侮られるようなお方ではありません。15節から17節。 こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。ダビデは神様の御前に出て、この小さな子供の命乞いをしました。ついに彼らは子供が死んだということをダビデに知らせました。19節から20節。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。ダビデの家来たちはあっけに取られました。子供が生きていた時にはダビデは荒布をまとい灰の中にいました。ですから子供が死んだ時、彼は悲しみで我を忘れて叱るべきでした。その代わりに彼は起き上がり、体を洗って着物を着替え、その後神様を礼拝するために宮に入りました。ダビデのしもべたちは彼の行動について説明を求めます。22節から23節。ダビデは言った。子供がまだ生きている時に私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。ダビデは小さな赤ん坊が救われているということを知っていました。ですから彼は言いました。私はいつの日かあの子のところに行くだろう。ダビデは自分の死の時が来たなら、自分が息子ともう一度会うことを知っていました。小さなうちに亡くなる子供は主のもとに行きます。マタイ18章の10節にはこのように書かれています。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。この節の天の御使いは霊と訳されるべき言葉です。小さな赤ん坊が死んだなら、その赤ん坊はすぐに主のもとに行きます。神様の御言葉はそのように教えています。自分の幼い子供を失ったマギー博士は次のように述べています。この箇所は私にとってとても深い意味があります。なぜなら、私には天に小さな子供がいて、いつかその子と一緒にいられる日を心待ちにしているからです。ダビデは自分の赤ん坊が死んだ時に喜ぶことができました。なぜなら彼はいつか再びその子に会うことができると知っていたからです。何年も後にアブシャロムが死んだ時にはそうではありませんでした。アブシャロムはダビデにとって心痛でした。アブシャロムが死んだ時、ダビデは声を上げて泣き、嘆きました。なぜでしょうか。ダビデはアブシャロムが救われていたかどうか確信がなかったからです。 24節から25節。ダビデは妻バテシェバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女が男の子を産んだとき、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わして、主のためにその名をエディデヤと名付けさせた。エディデヤという名前は、主に愛されているものという意味です。この名前はナタンを通して、神様からソロモンに与えられました。26節から29節。さて、ヨアブは、アモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。ヨアブはダビデに使者を送っていった。私はラバと戦って、水の町を攻め取りました。しかし今、民の残りの者たちを集めて、この町に対して陣を敷き、あなたがこれを攻め取ってください。私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんから。そこでダビデは民のすべてを集めてラバに進んで行き、これと戦って攻め取った。ダビデは今戦場に再び出ています。ダビデの王国は続けて拡張され、ダビデはその時代の偉大な支配者になります。ところで彼の罪はその後どうなっていくのでしょうか。次の章でダビデにはとんでもない罪を犯した息子がいたことがわかります。彼は半分血のつながった妹であるダビデの娘を強姦しました。その後この娘の兄であるアブシャルムは彼を殺しました。このような中、ダビデは主に向かって次のように叫んでいます。詩編51編の1節から2節。私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はナタン、彼の罪に関してダビデに立ち向かう、ダビデ悔い改める、ソロモンの誕生、ダビデとヨアブラバを取るというテーマで、第二サムエル記12章1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。